皆様おはようございます。早いもので明日はクリスマスイブ、明後日はクリスマスです。今年もここまで守られたこと、主に感謝いたします。イエス様は今日も生きておられます。私たちを愛してくださり、また私たちに親しく語りかけてくださいます。期待を持って今日もご一緒に主の御言葉に耳を傾けましょう。
マタイの福音書1章1節から17節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代。ダビデからバビロン移住までが14代。バビロン移住からキリストまでが14代になる。
今日の聖書の箇所は新約聖書の冒頭です。救い主イエス・キリスト様の系図についてです。第一に、神様は歴史を支配されるお方だということです。一節と十七節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。十七節。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で十四代。ダビデからバビロン移住までが十四代。バビロン移住からキリストまでが十四代になる。ある方は言いました。旧約聖書を一言で言うと、神様は救い主を送るという約束だ。そして新約聖書は、神様は救い主を送った。そういうことだとおっしゃった方があります。罪によって神様から離れてしまった人類の救いのために、神様は救い主を使わす、予言されました。その予言が時至って、救い主イエス様の誕生によってここに実現したのです。現福音とも言われる創世記三章十五節に、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女と子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。サタンの頭を打ち砕く救い主が送られたのです。どんなことがあっても、必ず約束を守られる神様の真実がここにあります。アブラハム、イサク、ヤコブ、またダビデ王やソロモン王。彼らは聖書に詳しく生涯が記されています。しかし、バビロン移住の後は、どんな人か聖書にはほとんど語られていません。しかし、キリストに至るまでに、彼らもまた必要だったんです。バビロン捕囚以後の人々も救い主の誕生に必要な人々でした。たとえ注目を浴びようと、また浴びまいと。私たちは自分の神様から与えられた役割を、自分の分を果たすことが大切です。神様は一人一人の営みを覚えてくださっています。第二に、神様はどんな民族も、どんな罪人も救われるということです。三節から六節。ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、 パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ。アラムにアミダダムが生まれ、アミダダムにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。ここには注目すべき4人の女性の名前が出てきます。タマル。彼女は姑ユダによってパレスを生みました。ラハブ。彼女はカナン人で、カナンの遊女でした。ボアズを生みます。ルツはモアブ人でした。彼女はオベデを生みます。ウリアの妻。ソロモンを生んだ彼女はウリアの妻でした。それをダビデが奪ったわけです。なぜ尊い救い主の系図に、このような女性の名前がわざわざ記されているのでしょうか。隠したいような、恥ずかしいような事実も、聖書ははっきりと記しています。それは、救い主が、罪深い世界に住む、私たち一人一人の救い主として来られることを意味しています。だから、この世界のどんな民族も、どんな罪人も、救われるのです。このイエス様によって、救われることができるんです。第三番目に、イエス様に、キリスト、自分の救い主となっていただくということです。16節。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。キリストとは、油注がれたものという意味です。旧約時代に王、祭司、預言者たちが、その職務に任命されるとき、油を注がれました。これは聖霊の象徴です。イエス様は神の国の王です。私たちのために取りなしされる大祭司です。また、神の言葉であり、最終的な神の啓示である預言者です。イエス様はキリスト、救い主として私たちを救うためにこの世界に来られました。クリスマスを前に、まず、このイエス様に、自分の救い主になっていただくこと、王になっていただくことが、最も大切なことではないでしょうか。イエス様が王として治められるとき、そこは、義と平和と聖霊による喜びの支配する神の国が始まるのです。お祈りいたしましょう。天のお父様、もうすぐクリスマスです。言葉に表すことのできないほどのあなたの素晴らしい贈り物に感謝します。この罪深い世界に私たちの救いのために来てくださった尊いイエス様、あなたを信じます。どうぞ私を救ってください。私の救い主、王となって私を導いてください。あなたの義と平和と聖霊の喜びで満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。